Lady Kula, Lady Kula, Lady Kula。
ムンパレデューズデイ、その日の天使。皆さんこんばんは。ナビゲーターでアートコミュニケーターのナオエレーヌです。ムンパレトゥースデイ、その日の天使。この番組では様々な分野で活躍している私が気になるゲストをお迎えしています。新たな視点や考え方を知ることでリスナーの皆様の世界観が広がって、より人生を楽しむきっかけにしていただけたら嬉しいです。ということで、今回の私が気になるゲストはビビアン佐藤さんです。
こんにちは。どうも。
こんにちは。
お久しぶりです。
お久しぶりでもないか。あ、でも超嬉しいです、はい、ありがとうございます。
呼んでいただきました。ありがとうございます、
はい、ビビアンさん、早速なんですけども、はい、すいません、自己紹介お願いしてもよろしいですか。
は
い、
自己紹介本当に長くなっちゃって、私よくね、映画館とかでトークショーをやるんですけれども、もう自分の紹介を全部省いて、いきなり本題から話し出すんですよ。で、私のことを話すともう全部終わっちゃって時間がなくなっちゃうんですけれども、まあ簡単に言えば、まあ、派手なお化粧をしている、まあ、ドラッグクイーンでもあり、それから、まあ、アーティストでもあり、あと建てない建築家、それからですね、映画評論家であったり、まあ、美術とかアート、それから演劇の、まあ、ダンス、そういったものの批評もやってたり、あと最近ではその町おこしの仕事であったり、それから、まあ、大学で教えたり、いろんなことをやっております。
もうちょっと今聞いただけでもすごい活動で、もでも何だろう、かつて寺山修司が何してんですかって聞かれたら、はい、あ、職業寺山修司ですって言ったけど、はいはい、なんかビビアンさんもそんな感じの存在ですよ ね、
そうですね、
職業ビビアン佐藤、はい、だって他にこんなことをしてる人いないなって今聞いただけでも思ったんですけれども、
今日はね、私世田谷までね来たんですけれども、
ありがとうございます。
私は、ね、新宿をこよなく愛している人間なんですね、
はいはい、
で新宿っていうものはいろんなものが混在していて、そういったものが混ざらない、共存してるってところが新宿の面白さだと思うんですよね、うんうんうん、
なるほど。
都庁もあれば、いろんな大学もあるし、うんうんうん、高級デパートもあるし、うん、例えば歌舞伎町もあれば新宿2丁目ゴールデン街、それから、なんだろう、四谷みたいな下品館もあるし、うん、それから、神楽坂みたいな色、ね、ああいう色町もあったり、それから大久保新大久保みたいなエスニックタウンもあったり、
うん、
まあ、そういったものが全部混在していて混ざらないのが新宿で、私は自分のことは自分が新宿です、新宿は私のことです
なるほど、
言ってるんですね。
あ、それでもすごいいい例えですよね、
はい、
でもそのこれだけのなんかすごいことを、いろんなことをやって新宿というふうに名乗っているビビアンさんが、そもそもどうして今のね、なんか活動に行き着いたのかなってことに、まあ、まずはとっても興味があるんですけども、
はい、
さっき建てない建築家っていうふうにね、おっしゃってましたけども、
はい、
なんかそもそもはなんかやっぱりそういう勉強は建築から始められたって感じなんですか。
そうでしたね、忘れてましたけど
すいません
そういうことをやってった気もしました、はい、
それは何ですか、 なんかご両親がなんかそういう建築関係の仕事してたとか。
いや、全然関係ないんですよ、まあそうね、高校の時はその美大に行きたかったんですよね、美術大学。だけど美術大学とかをこう、うちはダメだったんですよ。
どうして。
まあやっぱり何でしょうね、やっぱり長男だったし
ご兄弟いらっしゃるんですね、
まあ、長男っていうかね、
はい、
男の子だったしっていうか、今もそうですけど、
はいはいはい、
そう それででもなんかこう勉強してったら、うん、こう絵画も彫刻も、あ、もう最初はこう建築の一部だった、建物の一部に、うん、絵画とか彫刻があって、それが例えばこう戦争とか略奪とかで剥がされて、うん、いろんなところに持って行って、うん、美術館とか博物館になったり、なんかそういった歴史で、今はインスタレーションって言ってね、それがこう建物に吸収されていったり、そういうふうに考えると建築っていうものがこう割と土台にある、美術の土台にあるんじゃないか、そういうふうに思ったわけですね。だからその建築を再勉強した方が早いのかなっていうふうに思ったわけです。
あ、で建築を勉強されて、はい、でもなんか普通に建築関係の仕事に最初って言ってたんですか。
そうですねそう、建築事務所で働いてました。
お、
今思い出しました。
なるほど、はい、そんなに昔の記憶を引っ張り出してしまいました、すみません、うんうん、はい、そうなん、はい、でもなんかちょっとやっぱり違うなっていう感じだったんですかね、
うん、いや、でもね、まあ、有名な建築事務所、あの磯崎新さんっていうね、建築事務所で働いてたんですよ。
素晴らしい。
で、そうですね、まあ、そこでもやっぱり、もうやっぱりね、時間がやっぱり自分の時間が取れないので、やめてしまったということ
で、なんかやっぱり自分のもちょっとなんかこう創造的な活動になんか打ち込めるような方向に行きたいなって、
ね、はい、でみんなね、磯崎新事務所っていうとすごく優秀でとかって思うんだけれども、
うん、
あのそこしか行けなかったんですよ。
あ、そうなの、
もう消去法で、
おーおー、へー、
まあ、その大学時代とか、はい、それからまあその後にこう作ってたポートフォリオが、まあ、いわゆる建築事務所向けのものではなくて、非常にアート思考が強かったっていうか、だと思ったんですよ、今思えばね、いい風に解釈すれば、だからそこはもうあの磯崎事務所ぐらいしか拾ってくれなかったっていうのが、まあ、正直なところですね。
でもなんかそれは逆にあったってことなんじゃないですか。
まあそうですね、まあ、模型ばっかり作ってましたけど
、はい、そうなんですね、はい、ミミヤさんが模型作ってた時代があったんですね。そうです。それでなんか、まあまあ、いろんなこう、ね、遍歴を得て今こうやってるわけですけども、その建てない建築ってさっきおっしゃってたこともちょっと詳しく知りたいなと思ったんです
けど、建てない建築ね、これちょっと、まあ専門的な話になるんですけれども、
うんうんうん、
例えばこうそうですね、まあ、いろんなこう、まあ、建物と建築っていうものを別に考えてるんですよ、ね、こんな顔、こんな顔ってね、今日も厚化粧であれですけどこの真面目な話して大丈夫ですか。
もちろんです。
例えばね、その六本木にね、森美術館、森タワーっていうね、
はい、
コンクリートの建物がありますけれども、鉄とコンクリートとガラスで作られているものがありますけれども、ああいう建物も、例えばこう作られるときに最初にこういろんな段階で図面、平面図とか立面図とか断面図が作られて、パースとか、それからいろんな段階でこう模型が作られて、最終的に、建物をですね、図面とか模型を見ながら施工されていくわけですけれども、
うん、
時間的に見ると一番最後に建物ができるので、建物自体が、図面とか模型を見ながら作るから模型の模型なのではないか、
うん、
要するに模型っていう言葉を使われていても、何も模していない、要するにこう出来上がったものですら、うん、鉄やコンクリートを使った壮大な模型なのではないか、そういうふうに考えていくと、
うんうんうん、
一体どこがオリジナルなのか、それから、うん、それぞれ の, その平面図とか断面図とかそういった平面のものと、それから紙とか模型とか、そういったプラスチックで作ったようなちっちゃなこう模型と言われているものと、それから出来上がったコンクリートの大きな模型というかね、そういった建物と、それがこう同一性を保っているのか、一体どこがオリジナルなのか、でそういったものがこう問題になっていくんですよね。それが、まあ、うん、私のテーマです。
でこれなんか全てがオリジナルってことかな。
全てがオリジナルだし、オリジナルがもうないのかもしれない、
うん、なるほどなるほど、
はい、例えばね、今日は私こうお化粧してますけれども、はい、このドラッグクイーンっていうのは2丁目にたくさんいるんですよ、
はいはい、
で新宿2丁目の隣に新宿3丁目、駅に近いところが3丁目っていうところがあって、
うんうんうん、
3丁目は昔から、ドラッグクイーンじゃなくて女装バーがたくさんあるんですね。女装している人たちが、
うんうん、
まあ、女装でお酒を楽しむ、
うん、
要するに普通の会社であったり、
うん、
家庭を持っているような人たちが、
あ
の内緒で
はは
お化粧をしてお酒を楽しむみたいなお店が昔からあるんですね。
へ、
ちょっと似てて非なるものなんですけれども、
はいはい、なるほど
その、うん、女装の人たち、うん、私はドラッグクイーンと女装をまず分けて考えて、うんうんうん、まあ、2丁目派と3丁目派っていうふうに、まあ、私が便宜上言ってるんですけども、うんうんうん、3丁目派の人たちは、うん、要するにその自分たちが若い頃、まあ、少年時代とか青年時代に憧れていた女性像、 例えば憧れてた女優さんとかアイドルとか、うんうん、まあ、お母さんかもしれないし、うんうん、好きな CM のワンシーンかもしれない、うんうん、そういった時の、登場してきた女性をこう真似るんですよ。要するにそこをね、真似て反復するということが行われるんですよね、うんうんうん、だから 今の女性はそういう髪型とかそういう格好しないでしょ、
うんうん、
だけどもそうじゃなくて、うんうん、当時憧れてたものになりたいっていうそういう欲望があるんですよね。なので、うんうん、その、まあ、絵画でいうと写実主義なんですよ、うん、
なるほど。
要するにリンゴがあったり富士山があったら、その富士山をなるべくこう、うん、うまくこうそこで真似て、うん、そこに写し取るっていうことなんですよね、うんうんうん、で例えばニューハーフさんとかもさまざまな方がいるんですけども、うんうんうん、まあ、一般的っていうか一般ってことはないんだけれども、うんうん、例えばこう女性の中に入ってあの紛れたいとかね、一般の女性として生活したいって方もたくさんいたりするわけですけども、うんうんうん、例えばその中では超写実主義になっていくわけですよね。要するにこう女性像にこう真似るというか、うん、何かをこう写し取るということで言えばね、で例えば、まあ、写実主義なんですよね、
うんうんうん、
まあ、超写実主義かもしれない、
うんうんうん、
でドラッグクイーンの場合は、うん、そのオリジナルというか、うん、何も厳選するものがないんですよ。だ浮いてるリンゴとか、うん、真っ二つに割れてるアルプスとか、うん、そういったもの目の前にあるような光景じゃないものを毎日やってる。だからシュールリアリズムなんですね。
なるほどね。
ドラッグクイーンっていうのは。
あ、じゃあ何あれちょっとこう三丁目派はなんかギリシャとか、は
い、まあそうかもしれない、
まあ、なんかちょっとルネッサンスなんかとか、はい、そっちの方になんかこう、ま、あの自然主義とか、まあ、
かっこよく言えばね、
かっこよく言ってでもなんか
実際はアイドルとかですけどね
ドラッグもなんかシュールリアリズムとか、まあ、そもそもなんかその目の前にあるものを持つんじゃなくって、はい、その持つんじゃなくってない何か新しいものを、
はい、そうですそうです、そこに厳選しないものを反復しちゃうっていうことが、
うんうんうん、
ね、ドラッグクイーンかな。
あ、
だから何かモデルがあるわけではないんですよね、はいはい、
うんうんうん、あ、うん、そうなんですね。今日ちょっとねなんかあのビジュアルお見せできないのなんですけど、あのビビアンさんちょっと今日はこうねなんていうんですかね、はい、目の周りにこう、こうキュッキュッとなんて言えばいいんだろうな、なんかちょっと
一応アイメイクですけど、
あ、そうアイメイクなんだけどなんだろう、これは造形的にどう表現しようかななんてちょっと今思って
たんですけど、ちっちゃな金魚がいるみたいな、
そうです、金魚なんですね。すごい素敵なね目元にちょっとなんかあの口目にはこう青いスパークリングする素敵な感じで、はい、セーターもそれに合わせてね、はい、なんか、うん、素敵なコーディネートしていただいてありがとうございます、ね、しかもなんかマニキュアもしっかり青っていうことで、はい、なんかもうすごい素敵なんですけど、そうか、だからこれ別に何かそれがあのこういうのになりたいわっていうわけじゃなくて、うん、もう自分のどういうふうになんかメイクしてるんですか、マリアさん。
え、どういう風に
インスピレーションはなんか何
まあそうですね、
みたいな、
そうそうそうそう、
うん、なんか色とか、
まあ、大体一緒ですけど、はい、
うん、へえ、面白い。いや、そっち全然そこのなんか、うん、あの細かい違いがよく分からなかったんですけど、は
い、
なんか今のこの アートの表現ですごくなんかしっくりきました、うん、シュールリアリズムとなんかそれから写実主義っていうなんかところ で、
は
い、
リアリズムとね、
そうですよね、はい、でなんかあのその建てない建築っていうことで、うん、まあ、ちょっとそのそことなんか絡むところもあるかと思うんですけど、はい、なんかビビアさんがよくやってるねそのヘッドドレスワークショップっていうのがあるということで、これは、まあ、どういった内容なのかっていうのちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
もうねドラッグクイーンやってもうどれぐらいですか、うん、30年ぐらい、
あ、そうなんですか、
まあ、言い過ぎですけど、まあ、29年ぐらい
わお
ですけど、まあ、変わんないけど、
うん、
あのまあ、ずっとこう大きなねヘッドドレスというかカツラは作って自分で被ってたんですけども、
あ、ドラッグに、はい、あのドラッグクイーンとしてなんか被ってたと、
はい、う
ん、
でね私、うん、そのまあ、さっき言ったように建てない建築っていうことをずっとこだわっていて、要するに頭という敷地にどういったものが建てられるかっていうことが私のヘッドドレスなんですよ。もともとの私のヘッドドレスはあのエポキシって言って、うん、あの接着剤とかグルーガンとか、うん、そういったものは一切使わないんですよ。
へ、
全部ネジで、
ネジ、
ネジ、
あ、ネジなんですか、
ね、ネジなんですよ。要するにネジってものは、まあ、物理的なもので、
はあ、はい、
まあまあ、グルーガンも物理的なんだけども、うん、要するにどの方向にどれぐらい何本どれぐらいの長さのものをネジで使うか、どの場所で、うんうん、要するに全部それ力学の話になってくる、
うんうんうん、
でそれを頭の上にどう立てるかっていうことが大事なんですよ。
はあ、
だからグルーガンっていうと、うん、根も葉もないところに何でもこうものがつくっていうのは非常に一番私は嫌な、
うん、
許せないものだったんですよ。だけどもまあもう何年もやっていくと、うんうん、まあ、様々な選択肢の中でグルーガンっていう使い方もあり得るっていうふうに解釈すれば、うん、まあ、グルーガンを使ってこう自由にね作ることもできますっていうことにまあ落ち着いて、
うんうんうんうん、
それだったらば一般の人も にもこうそれを伝授できるかなっていうことでやりだしたのがこのワークショップです。
あ、じゃあなんか作り方としては今どんな感じになってるんですか？
今はまあ大体針とか糸を使って作っていくんですけども、うんうん、そもそもの私のヘッドドレスは先ほど言ったみたいに構造が大事なんですよ。
ほうほう。
だから例えばこう見た目とか色とか、うん、そういった形ではなくって、うん、いかにその頭の上に立つかとかそういったこう構造物の方が大事。要するにこう、うん、X-ray とかで撮ると、うん、その形が見えるっていうか構造がよく映る、うんうんうんうん、要するに衣服で言えば、うん、コルセットであったりハイヒールであったり、うんうん、自分の体を少し変形させたり、
はいはい、
あの変えたり、うんうん、まあ、そういったこうレントゲンで撮っても映るようなもの、
うんうんうん、
そういったものに興味があったんですよね。みんなにこう、うんうんうん、今伝授してるヘッドドレスは、うんうん、あのレントゲンには映らないものですよ
そうですよね、
うん、そういうものはあんまり興味はなかったんですけども、うんうん、まあ、あのまあ、みんなに教えるのはそれぐらいそれでもいいかなっていうふうに思ってます。
いやでも今日もねちょっとなんかあのビビアンさんの素敵なヘッドドレスを、はい、あの持ってきていただいたのであの番組のねホームページの方では後で写真でアップさせていただきますけども、はい、ぜひぜひ。あでなんかあのそのヘッドドレスを体験できる、はい、なんか機会っていうのはあるんですか、
ね、はいはい、いやもういっぱいあるんですよ、うん、
はい、
まあ、ここ世田谷でもねすぐ、あります。で11月は、11月6日ですね、
はい、
6日豪徳寺の駅前にある、ストーブという、まあ、カフェがあるんですけれどもそこで、ランチ付きのワークショップがあります。
おお、ありがとうございます、はい、他に東京都内でご予定していることとかありますか？
ね、東京都内はね、うん、ありますよ、11月の26と27日、
うん、
これは、まあ、ホームグラウンドなんですけれども青山の骨董通りですね。骨董通りにあるグルニエというアートサロンがあるんですけれども、そこで、行っております。
おお、じゃあなんかぜひリスナーの皆様も、はい、興味があったらですね参加いただいて、はい、これ結構長いんですね。
ヘッドドレスねワークショップ6時間なんですよ。
わお、
はい、もう死後厳禁です。
え、はい、そんな真剣にみんな作って、
はいはい、なんかねお化粧とかこれ喋ってて大丈夫ですか？
はい、もちろん、はい、
お化粧とかそれから着飾ることっていうものが何かに変身する。要するにハロウィンねこの間ありましたけども、
うん、
ハロウィンだとみんなこう何かに変身できる自分じゃないものになれるから楽しいっていうふうに思ってるんですけれども、うん、そうじゃなくてお化粧はすればするほどどんどん裸になっていく。着飾ることもどんどんどんどん裸になっていき、うん、まあ、最終的には全裸になりそれを通り越すとこう自分の皮膚を完全に裏返しにしちゃうようなこと、
うん、
それがお化粧。要するに、うん、その本来自分が持ってたものにこう戻ることがお化粧であったり、うん、着飾ることなんじゃないか。ヘッドドレスもただ被ってこう楽しいとか変身するんではなくって自分の深層であったりもともと自分が持ってるところそういったところに戻ることがヘッドドレスのワークショップのこう醍醐味である。
だから普段私たちがやってるメイクと全く全然違うアプローチですよね、うん、はい、やっぱりこう自分の欠点を隠したりとか、うん、なんか少しでもなんか見た目良くしたいって気持ちでやってますけど、うん、なんかヘッドドレスとか、 なんかビビアンさんのそのメイクに対するアプローチっていうのはむしろなんだろう、うん、自分の内在的なものっていうのをこう、
そうです。まあでもねみんなそうなんですよ、
うん、
お化粧は、
うん、
例えばこうシワを隠したりシミを隠したりするんじゃなくて、うんうんうん、これねボードレールとかも言ってるんですけれども、うんう
ん、
要するにお化粧は若返りとか、うん、そういったこう何かを隠すことではなくて、
うん、
自分は例えば彫刻が好きとか絵画が好きである、
うんうんうん、
まあ、そういったこう美意識とか美学に自分は従属してるっていうことを表明してること、う
ん、
それがお化粧をしてることだ。要するに何かを人のためとか若返りとかそういうことじゃなくて自分はこういう美学を持ってますっていうことを表すことがお化粧だっていう定義なんですよね、うん、
でもなんかなかなかその美学を表せないなんか社会的なこうなんて縛りとか、なんかそういうのもちょっとね、うん、やっぱりこう組織に属してる人っていうのはなんかその場ではそこまで自分の美学を貫けなかったりもするのかなってちょっと思ってたんですけどね。
まあ、そうですよね。まあ、ヘッドドレスもね作るってもね、うん、いつ被ったらいいのとかね被る機会がないとかねみんな言う人多いんですよ。
うんうんうん、
まあね、まあ、被る機会がないのは当然ですよ。
はい、
その人の人そのそれまでの人生ではね、
うん、
だけどワークショップによってそれを被るその機会を作る、
うん、
自分の人生の中にそれをねじ込むこと、うん、その機会を、
うんうんうん、
それがやっぱりワークショップの一つの目的だと思うんですよね。
なんかねある意味そういったところの自分を解放していくというか、
そうですね、
なんか、
はい、
うん、なるほどね。 いやじゃあなんかちょっとすごいその12月6日のワークショップ高徳寺で開催しますけど私もちょっと参加したいなと思ってますので、はい、ぜひリスナーの皆様もご興味あったらは、あのこれ番組ホームページの方にも、情報の掲載しますのであの参加申し込みしていただければと思います、はい、であのビビアンさんがねこういうワークショップをやりつつも実は大学でも、
うん
はい、あの教えてらっしゃるということ
で
大正大学、
はい、
これなんか私あの見たら巣鴨で育む日本の未来っていう風になんかキャッチがついてて、
そうですね、
はい、でなんか表現学部表現文化学科の都市工学、
はい、なんかそうですね、はい、あのなんかまあ、町文化というかね、
町文化、はい、あこれ町文化プランニングコースでよかったでしたっけ、はい、正しいのは、
はい、
なんかあのやってらっしゃるところでなんかこれもすごく興味があるんですけども、これはどういった内容で教えてらっしゃるんですか。
ですね、私まあここまあ、7、8年とか、まあ、10年近くその、まあ、日本各地のそういった町おこしの事業をしていたり、
うんうん
そういった、まあ、大なり小なりしてるんですけれども、そういった事例を紹介したり、それから例えばその、まあまあ、先ほど言ったヘッドドレスとかお化粧論もそうなんだけれども、うんまあ、人間もそれから社会もそれから、まあ、あるこう特定の地域とかそういった都市もそうだし、それからその、まあ、毎日ニュースとかそういった報道でこう賑わしているそういったこう、出来事、そういったものも全部こう多面的では多面性があるんじゃないか、うんうん、そういうふうに思ってるんですよね、
うんうんうん、
例えばその人間でも、例えばその、まあ、結婚してるパートナーであったり、それから付き合ってる人であったり家族であったり、毎日顔を合わせてるこう、ね、テーブル、まあ、机が隣同士の人であったり、まあ、兄弟であったり、そういったこう時間をたくさん過ごしてる人のことが自分のことをこう一番よく理解しているとは限らないんですよね、
うん、
要するに その、うん、それは広い面でもあり、もっとちっちゃい面とか点滅しているような面とか点みたいな面とか、要するに人間がそもそもこう多面体である、
うん、
要するにそれもいびつな多面体である、
うん、
要するに広い面だけが重要で、大事なわけではなくて、
うんうん、
狭い面とか小さい面とか、
うんうんうん、
そういった面も大事である。で全部そういった面が合わさって像がこう形成されてるんじゃないか。要するにその例えばインターネットでしか会ったことない人とか、
はい、
例えば好きなこう趣味、まあうんうんまあ、アートのそういった展覧会とかコンサート会場とか、そういったこう同じ趣味の会場でしか会わない人とか、例えば5年に1回ぐらいしか会わない人とか、
うんうん
まあ、小学校から会ってない人とか、
うんうん、
そういったことのそういった人の方が自分のことをよく理解してるかもしれない。そのようにその広い面だけが大事ではない、
うんうん、
要するに今日例えば、
うんうん、
あの私のあの情報でね、例えばウィキペディアとかが載ってますけれども、
うん、
ウィキペディアには結構嘘がたくさん載ってるんですよ、
うんうんうん、
私のウィキペディアね、うん、要するにその、まあ、今は例えば地方でもどこでも、まあ、テレビもそれからインターネットもつながるとこでは同じ情報量が得られるっていうふうにみんな思うんだけれども、
うんうん、
テレビはこう見れば見るほど一つの価値観、まあ、特に最近そうだと思いますけども、
うん、
価値観に凝り固まっていくんですよね。でインターネットも道具なので、
うん、
使い方次第で最初に検索した最初に出てくるもの、
うん、
要するにウィキペディアとか、
うんうんうん
まあ、Google とかで出てくるような情報、うんうんうん、そういったものは割とそう、まあ、民意ではあるけれども、まあ、権力のある情報だと思うんですよね。
そうですね、
うん、そうじゃなくて例えば2ページ目3ページ目4ページ目とか、それからリンクにしか載ってない情報とか、それからまあネットに載ってないような情報、
うん、
そういったものも全部含めてそのものを語ってるというか像を作ってるのではないか。でそれは人間もそうだし、
うんうんうんうん、
それから例えばそのある市町村とか町とか都市のものでも、例えば人口とかみんなそういうふうに調べるけれども、
うんうんうん、
そうじゃなくてそのくくり自体も実はすごく曖昧なものでもあるし、
うんうん、
まあ、様々な面がそこに存在してる、
うんうん、
それから、さっきほど言ったみたいに報道で流れてるようなそういったニュースとか出来事、
うん
うん、そういったものも様々な解釈っていうか面が存在してる、
うんうんうん、
そういうふうにこう考えるんですよね、
うんうん、
でそれでその、ま、大正大学のその町プランニングでは、
うん、
その様々な、ものがこう事物にはこう様々な面が同時に存在してるっていうふうに考えるんですよね、
うんうん、
それでだから私がこう今までこう行ってきた町おこしの事例とかも紹介しつつ、例えば、まあ、ある映画をね鑑賞させて、
うん
まあ、私映画の批評もやってるんですけれども、その映画を見せてそれをディスカッションさせるっていう授業もやったりしてるんですね、
うんうん、
でそれは何かというと、この映画が素晴らしいとかね、この映画こんなに感動しますとか、そういうことではなくって、それはこうどのように解釈できるか、
うん、
要するに、まあ、映画で言えば作り手側、 それから鑑賞者っていうふうに分かれるかもしれない、
うんうん、
で映画だったらば監督であったりプロデューサー、それから見てる側だったらば鑑賞者か批評家かもしれない。でそういったものがこう2項対立しているものではなくって、作り手側が例えば自分が思いのあること、それから自分がこう自己表現とか、自己実現とか、うん、そういったものをこうバッと出して何かこう自分を褒めてほしいとか売ってほしい買ってほしい評価してほしいっていう表出だけではなくて、うん、作り手側こそが、自己言及的に自己批評的に責任を持って作るべきなんですよね、
うんうんうんうん、
で例えば作った後にそれをどういうふうにこう提示することでも責任が生じてくるし、
うんうんうん、
それがどういう意味があるのか、
うん、
で例えばあと見てる側も、うん、それによって、つまんなかった泣けたとか感動したとか感情移入ができたとかそういったつまらない単純なことではなくって、それぞれの人生、例えば双子ですらもその同じ人格ではないし経験も違うわけですよ、うん、で同じものを見ても例えばこう同じ二十歳の子たちだけでもね、経験が今までの、まあ、そこに至る経験が違うわけで、
うんうんうん、
その何か作品を見た時に自分のその固有の体験のどこと反応し、それをどういうふうに感じたのか、
うん、
それをどのように自分の言葉で表現できるか意見を言えるか、
うんうんうんうん、
要するにアウトプットまでさせるんですよね、
うんうん、
要するに見てる側がつまんないとか泣けたとか、
うんうん、
星がいくつとかそういうことではなくって、
うんうん、
そこからもっとクリエイティブなことをもう一歩進んでできるのではないか、
うんうん、
要するにそうなると作り手側とそれから鑑賞者もしくは批評家っていうものがこう対立するものではなくて、全く同じことでパワーバランスも崩れたり、こう場所がこう変わったり、
うんうん、
同じことをやってるのではないかっていうふうに思うんですよね、
うんうんうん、
そのようにその一つの作品でも、例えばそのまあそうですね、プロデューサーとか監督が思いもしなかったようなそういった文脈筋を見つけてきて、そこでどういうふうに語れるか、
うんうん、
要するに監督や、そういったこうプロデューサーが思っても見ないような見方、自分たちの作品をこのように、批評するのか、こういうふ
う
な見方があるのかっていうようなこう驚くような見方をさせる、要するにそれは一つの訓練であって、
はい、
そういうやり方を一度こう取得してもらって、
うん、
それを現実の社会であったり、
はい、
都市とか町に応用させるっていうそういう授業。
そのなんか応用させるってのはどういうふうに今のあれを応用できるんですかね、その町プランの中に。
まあ、例えばこういろんな資料とか調べ物に載ってることだけではなくって、
うんうん、
もっと自分で歩いて何かを作るとか、例えばその町おこしの一つの、事例では、
うん、
自分の地図を作ろう、
うんうん、
要するに地図ってものが国土地理院とかね、うんうんうん、ああいった地図ってものはこう世界が全部均一な空間でできていて、
うん、
それをこう同じようなこう記号で誰が見ても、分かるような地図を作るっていうことがこう大前提なんだけども、
そうですね、
うん、そうじゃなくてなるべく不均一な地図を作ろう、
うん、不均一な、
不均一な、うん、要するに、地図っていうものはその世界と自分との関係図なんですよね。
あ、なるほど。
だから誰でも分かるような最大公約数の世界との関係ではなくて、なるべく自分と固有の世界の関係図を作ってみよう、
うん、
そういうことをやらせるんですけれども、
うん、
まあ、そういう映画のさまざまな固有の見方、
自
分だけの見方から発展していき、
うんうん
うん、そういった地図を作る、まあ、それから、まあ、その世界の見方をさまざまな見方をそこで見てもらうということをやってます。
なんかすごいですね、そのビビアンさんの学問ですよね、これって。
まあそうかも、
はい、うん、なんかそれやっぱりこうビビ学としてちょっとこう体系的にまとめて、なんかこう教科書とかないのかしら、
ね、
なんか学びたいんですけど、
うんうんうん、
ぜひぜひなんかちょっとそういうのやってほしいなっていうふうに思いますけれども、
はい、
なんかすごいこうね、いろいろお話なんかまだまだしたいなと思ってるんで、ちょっとなんか、はい、次回にまたちょっとその町おこしの具体的な事例とか、
はい、
どういった形でなんかね生徒さんとか反応してるのかなとかも含めまたお話聞きたいと思うんですけれども、はい、よろしいですかね。
はい、
ありがとうございます。そうしましたら今回はちょっとまだまだなんかお話聞きたい足りないとこなんですけれども、はい、このあたりでちょっと一度番組の方は1回目終了して、また次回続きを楽しみにしていただければと思います。ビビアンさん、今日は本当にお忙しい中、はい、お時間作っていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ではどうも、おやすみなさい、はい。